都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、
どうも、早瀬です。よろしくお願いします。
はい、どうも、都市ボーイズの阿部サダです。よろしくお願いします。
阿部サダって言いました、あんた。
そうですね、サディって呼んでいただいて差し支えないかと思いますけど。
いやいや、阿部サダなわけないでしょ、あんた。
なんですか。
略とかですか。略とかってなんかの。
ああ、まあまあ、略っていうか本名ですよね。
本名、
はい、
都市ボーイズ。やばこいつ。
都市ボーイズの早瀬と、うん、阿部ですよね。
やばこいつ、マジ で,
で, で
今までの聞き直してみ。え、聞き換えも阿部って言ってないから。
あ、言ってない。
言ってないですよ、聞き直してみろって。やばこいつ。
言ってねえわ。言ってねえ。
大根芝居いいんすよ。大根芝居はいいから、ちょっと名乗ってくださいよ、ちゃんと。
すいません。私ですね、阿部サダではございません。
そうでしょ。
都市ボーイズの、岸本と申しますね。
そうなんです、はい。早瀬とね、岸本で都市ボーイズやらせていただいてるんですけども、
はい、
なんで阿部サダなんて言うんすか、あんた、急に。
いや、阿部サダはさ、うん、やっぱあのね、ほら、ちょっと前にもさ、うん、あの、弁護士で、
はいはい、
あの、弁護士が、の方が多分、チンコカットされた事件あったじゃないですか。
ありましたんで、安倍サダね、第2の安倍サダなんてね、
ね、なんか言ってたけれども、はいはい、ただ世代的に言うとさ、うん、その安倍サダを知らない方が結構もういるんじゃないかと。
結構いますし、うん、僕らはもう別に。
あ、まあそうだね、うん、リアルタイムなわけじゃないからね。
うんでしょ、うん、
ってことで、うん、まあそういうのもね、
はいはい、
あったっていうことで、うん、ちょっと僕紹介したいなと思って、
いいじゃないですか。
ちょっと名乗っちゃったんです、うん。紹介したい気持ちが募りすぎて名乗っちゃったって感じ。
募らせんなよ。
はい。
出してけ。
なんでね、まあ安倍サダっていう、うんうん、こちらね、女性なんですね。
女性なんですね。うん、
ね、俳優で阿部サダヲとか言いますけど、あれのまあまあ名前これから来てると思うんですけども。
来てねえわ。来てねえわ。
まあその阿部サダ事件っていうのが1936年にございまして、
うん、はいはい、
まあ、東京市荒川区で、うん、まあ、起きた事件なんですけども、うん、こちら性交中に愛人の男性を、うん、まあ、首絞めてこうね、ロープとかでやって、はいはい、で、まあ、それで局部を切り取った事件として、当時ね、もうこんな事件なかったですから、
まあまあまあ、
まあ、猟奇事件として、もうね、パニックだったんですよね、うん、もう、世の中の人は、
うん。
なんでそんなことしたの、この人っていうことで。
いや、それはそうですよね。
もう本当に、だから、もう一番最初に女性が、うん、まあ、日本でこう、うん、特殊なこうね、まあ、猟奇殺人、
まあね、
みたいなことをやったっていう、はいはい、まあ、初代じゃないかなと思うわけですけど、
うん、初代っていう言い方あんま分かんない
ですけど、まあね、はいはい、で、うん、じゃあなんで切り取ったのかと言ったらですね、彼女こう言うんですよ。
なんすか。
体や首を持って逃げるわけにはいかないので、
うん、
一番思い出の多いところを切り取っていったのですと。
ふう
じゃねえ。ふうじゃねえんだよ。
言いますね。
だから、はいはい、まあね、一番思い出があるところっていうのは、うん、まあ、ここだと。
曲やった
と。ということで、こう、彼女はね、
はいはい、
まあ、持ち帰ったわけです
よね。うん、
だから、まあ、こういう、まあ、男女の、
はいはい、
もつれっていうのは、うん、まあ、究極を行くと、
まあね、
こういうことになるのかなっていう。
こうなるよっていう。う
ん、まあ、有名な事件をね、
うん、
ちょっと簡単に、
はいはいはい、
ご紹介しましたけれども。
はい、了解です。
了解ですってんじゃねえ。はい。まあね、はい。
うん、
気を取り直して。
なかなかでも、好評ですよね。
岸本
さんのその、ね、こう殺人鬼を、
これさ、
紹介していくっていうのね。
頭おかしいですけどね、
頭おかしいでしょ。そら。
関係ないからね。
だって自己紹介俺普通にしてんのに、あなた嘘ついて、誰かなと思って殺人鬼の名前言
う
て、紹介し出すって。
いや、本当に、うん、俺、職質された時に殺人鬼の名前書いてるノートあるから、うん、捕まるんじゃねえか
って
ね。
いやいや、どんな殺人鬼よりあなたが一番怖いですよ。
怖いね。
怖いねえじゃねえわ。怖いねえじゃねえわ。ちょっとじゃあ、やっていきますよ。
早くやれよ。
いや、うるせえよ。怖えんだよ、お前。
切り取るぞ、お前。
怖っ。怖っ。 ちょっと僕もね、うん、岸本さん前やられたね、僕もちょっと初挑戦。
ああ、僕がやったの、
うん、チャレンジしようかなと思いまして。はい、ちょっとね、じゃあタイトルいかせていただきます。
はい。
OCT47。
はい。
覚えてらっしゃいますか？
いや、覚えてません。
なんで覚えてないんだよ。
覚えてます。
都道府県ね、はい、47あるんですよ。ね、うん、でね、まあ、会いに行ける都市伝説オカルトということで、
そうですね。
まあ、その都道府県ごとに散らばっている都市伝説っていうのを紹介していこうじゃないかと。
そうですね。うん、
という企画でございます、う
ん。はいはいはい。
でね、コーナーごとに毎回毎回ですね、その、うん、まあ、スポットですね、うん、紹介していくんですけれども、うんうん、今回は僕がですね、フューチャーさせていただく県ですね、紹介させていただきます。こちら、京都。
京都。
ですね。
おー、うん、ありそう。
ありそう。でしょ、うん、古いしね、
そうだね。
こと
うん。だ東京、静岡と来て、はいはいはい、今度京都。
ですね、うん。下って行ってます。
関西寄りに行ってるね。
下って行ってますけれども、はいはいはいはい、まあ京都なんですけ
ど。なるほど。
まあたくさんあるんでね。
確かに、ありそう感すごいよね。
うん、そうそうそう。たくさんあるんで、今回はちょっと一スポットに。
ああ寄せて、
うん、絞らせていただいて、はいはい、そこにいろいろあるからちょっとそこをですね紹介させていただこうかなと。
スポットいっぱいあるんだ、はい、はいはいは
い、思います。で僕がですね目をつけたのは、
うん、
清水寺なんですよ。
おお、一番有名なとこ行ったね、
うん、有名ですよ清水寺。
ベタなところじゃない
ですか。でもあんま知らないでしょ清水寺のこと言うて。
まあまあなんか人が飛び降りてたみたいな話は知ってるけど、
清水の舞台からね、うん、そんぐらいでしょ知ってんの、
うん。まあそうだね。
ね、これほんと清水寺っていうのは、ま、できたのが778年なんですよ。
うん。
うん。でね、そこで修行してた円珍さんっていう方がいらっしゃったんですよ。
坊主の名前。
うん、坊主の名前です。うん、まあ、その人が、ま、開祖開いたんですけれども、
はい、
そこで行営孤児っていう、200年ぐらい修行してる、うん、なんかな、観音様の、ちょっと別の姿を借りたものみたいな。
うん。
ちょっと出会うんですね、
うん、
でここにちょっと清水寺建ててくれと言われて、この円珍さんが清水寺建てるっていうのがもうこれ発祥なんですよ最初の、
うん
うん、オカルトなんです最初ね清水寺っていうのも、
うんうんうん、
変なちょっとよくわかんない人と会うっていう。
へー、
うん、でも清水寺って結構有名でオカルトの話で言うと、
うん、
僕は今回ベスト3を作らせていただいたんで、
うん、あそうなんだ、
はい、
ちょっといっぱいある中で絞ったんだ。
いっぱいある中で、こういっぱいあるんですけれども、ちょっと詳しく話していただくのはちょっと。3
つと。
3つということで。
うん、いいじゃないですか。
いきます。じゃあ、ベスト3。弁慶の指跡。
指跡指跡か。
弁慶の指跡。
指の跡ね。
指の跡。
はいはいはい。
ちょっと気になるでしょ。
弁慶。なんか弁慶のね、なんか、なんだっけ、手に持ってたやつがあったりとか、ね、
あ、そうそうそうそう、
下駄があったりとか、
よく知ってます
ね、あるよね。
そうそうそうそう。僕が選んだのは弁慶の指跡なんですよ。
へ
え。じゃあなんでそれを選ばなかったかっていうと、ちょっと今回収工場してて、それ見られなくなってるんですよ。
うん、あ、そうなの、う
ん。なんで今すぐ行っても見られるところでちょっと選んだんですよ。僕。
はいはいはいはい、はい、うん。
この弁慶の指跡っていうんですけれども、
うん、
この本堂、
うん、
ね、軒周りのところに木目に沿って何かね。深い溝が掘られてるんですよ。それで一周してるんですよ。
ああ、ほうほうほうほう。
木目に沿ってね。軒下をね、
うんうんうん。
それっていうのが弁慶が指で沿った跡じゃないかと。
うんうんうん、
指跡じゃないかって言われてるんですよ。
その、
うん、
ちょっと不規則な感じでこうね。
そうそう、ちょっと絵がある
波のようになってるみたいな。
これ。
うんうんうん。
変でしょ。一本になってるんですよ。
なんか傷つけたみたいなもんね。
う
ん、
そうそうそう。コインでね。
そうそう。車の、うん、
コイン傷つけたみたいな、
傷つけた感じのイメージ。
でも本当にバラバラじゃなくて一本線なんです
よ、うん、でも太さ的には確かに指ぐらいな感じしなくもないね。
じゃあこれなんだっていう話なんです、うんうんうん、本当に弁慶の指跡なのかっていうんですけど、
そこだよねやっぱ重要な。
本当はこれ違うんですよ。
あ、違うんだ。
これっていうのが昔お百度参りが盛んで、
うん、
お参りした人たちが暗闇の中で本堂の周りを手や、数取り札ですってついた時の跡なんですよね。これ
要はじゃあ
真っ暗、
うん、
だからちょっと分かんないからお堂を手で沿って回ろうじゃないかと、うん、お百度参りでね、うん、その時についたものなんですよ。
だからもう分かんないから手すりみたいなことで、
そうそうそうそう
そう、まあ目印になってたってことね、
うん、そうそうそう、手で擦ってた、まあ、手の跡には違いないんですけど弁慶ではなくてお百度参りをされているあまたいる方の跡なんですよ、うんうん、だからそこをね自分で指沿って歩くっていうのはもしかしたらおつな、ね、ものかもしれないですよね。
まあでもこれそっちの方がさ、
歴史ってなって思われますよ、うん、坊さんから見たら
ちゃんとしたやり方っぽいね、うん、そうなると、うん、
これがだから第3位、
うんうん
うん、ですね。
弁慶の指跡。
指跡ですね。うん、では続いて、第2位ですね。おかげ明神。あんま聞いたことない。
聞いたことないです。
おかげ明神。これは、清水寺の真横についている、自主神社っていうのがあるんですよ。
うん、
これ自主神社僕参ったんですけれども清水寺行った時にね、うん、この前でその自主神社っていうのがじゃあなんだっていうと、
うん、
恋愛を司る神様なんですよ、
うんうんうん、
要は入ってすぐ分かると思うんですけれどももうすぐもう恋愛の恋の守りとかもうすぐ売ってるんですよ、
うんうん、
で奥行ってエマにも誰々と付き合いたいですそのまま見てきたんですけど、
うん、
エマに誰々君と付き合いたいですっても本名丸々書いてるんですよ
ああたまにあるねそういうエマね
怖い人だ
怖いよねあれ
恥じ合わなくてよかったみたいなね丸々さんと付き合いたいとか、うんうん、お手手がつなぎたいとかお話ししたいとかはい、はい、いや今付き合ってこれを長くずっとね付き合い続けたいっていうのがもう2割ぐらい、うん、あと全部本名書いた誰々と付き合いたい
これからのやつなのね
おお
年が強い
みたいなやつが多いんですよじゃあおかげ明神ってなんだって意味あんま聞いたことないですよね有名じゃないですよ、
うん、
というのも
どんな字書くのかもわかんない
おかげ明神ってこう書きますよひらがなでおかげって書いて明るい神おかげ明神
、うん、おかげってそうなんだ漢字じゃねえんだ
明神なんですよでおかげ明神のねこれ写真撮ってきたんですけれど、はいはい、どうぞこれおかげ明神ね
うん、
うん、
まあ比較的新しい
普通のね、
うん、
おかげ明神なんですけれどもじゃあなぜ僕がこれを2位にしたかってことですよ
そうだね
うんおかげ明神これね、どんな願い事も一つだけなら必ずおかげ、まあ、ご利益がいただけるという一願成就の守り神様一つだけなら叶えてくれるんですよ何個も何個もではなく一つだけならということでおかげ明神またはそのご神木があるんですけど裏に、
うんうん、
それが祈りすぎとも言われてるんですこれが祈りすぎなんですけれども
なんかダジャレみてえなな、うんうん、
ね一つ祈りすぎ
なんか杉にね縄がついて鳥のちっちゃいのがこうついてるみたいな、ね、
ついてるんですけれども、
うん、
不思議に思いませんでしたか
えどういうこと
今の杉を見て杉の木を見て
もう不思議っていうかふざけてるように見えたけど
ねこれ実は昔は祈り杉ではなく呪い杉と言われてたんですよ
そうなんだ
牛の国参りの時に使われていたんですね
うーん
人を呪うためになのでその名残で
釘
が刺さっているんですよ至る所に
あやっぱりそうなんだ
杉のね縁にうんこれっていうのがもともと呪い杉と言われていた時の名残なんですよ、はいはい、要はその牛の国参りで使われていたっていう杉
だいぶポップにしたんだねじゃあ
そうそうそうそうそうそう
名前も変えて
ですから
へ
これがおかげ明神ですねこれに一つだけなら願いを叶えると、うんうん、でもともとは実は呪い杉というもので牛の国参りで使われていたちょっとあんまり良くない
願い叶うのかね、う
ん、どうなんでしょうね
旧シェンロンシステムだね一個だからね
そうです、
うん、ボルンガではない
です
何でも
ボルンガではないですねっていうのがベスト2です、
うんうん
じゃあ1位。
面白いじゃん。うん、
こんだけあるんですよ。いろいろね、言ってきました。1位ってなんだっていう。
うん、
これが、清水の舞台から飛び降りるって、本当にやった人いるのっていう。
うんうん。
うん。これ12メートルあるんですよ。清水でらして。
まあまあ、
高さ。
結構リアルにね。うん
そうそうそうそう
落ちようと思えば落ちられる感じだよね。
そうそう、清水の舞台から飛び降りるってよく言いますけど、
ことわざみたいな、
ね。ことわざでね。要は清水の舞台から飛び降りるぐらいの、気持ちでいけば、うん、何でも受かりますよ、みたいな、うん。頑張れますよ、みたいないい意味なんですよ。うん、うんうん。でも、ほんまにこれっていたのかと、過去ね。
まあだから、うん、ことわざになるくらいだから、
そうそう。
あったのかもしれないけど。
う
ん、
で、これっていうのが、江戸時代の後期にもう全てのもう日本人が知ってるぐらい有名なことわざになってたんですって、
うん、もうかなり前から使われてる言葉なんだね、
あったんですよ、
まあそうだよね、
でこれちゃんと何人飛び降りたかっていうのが記録されてるんです、
うん、ああえ昔のやつ
昔の、うんうん、これが江戸時代中期1694年から1864年のまあ150年ぐらいですか、
うん、
ぐらいに飛び降りた人、飛び降りた、年、飛び降りた人数とかって全部記録されてるんですよ、
うんうん、
っていうのがちょっとあってて、ちょっとじゃあ
それ何の ために撮ってたんだろうね。
いや、なんでしょうね。
何メートル飛んだかみたいな。
いや、違いますわ。なんで。鳥人間コンテストじゃねえ
んだから。超えたかどうかみたいな話。
で、まあ、この150年ぐらいで、実は234件もあったんですよ。
234人は飛んでるってことか。うん、
で、年間平均 1.6 件なんですって。
1年に1人2人は。
うん、1人2人は行ってたんですよ。で、実は全体での死亡者は34人なんですよ。234件中。34人。
うん。
生存率は約 85% なんですよ。
15% しか死んでないってこと？
そう。なんか、絶対死ぬみたいな感覚でいませんでした。
う
ん
う
ん、
そうだね。
ミューズの舞台から飛び降りる。要は死ぬ気で頑張れって意味ですから。
そうだね。うん、使い方として考えると、まあそうだね。
当時の舞台の下に木々が多く茂り、地面も柔らかな土でしたから、
うん、
死ぬことはありませんでしたよと、なかなか。今はもう石畳なので死んじゃうけど、
うんうんうん、
前は死ななかったんですって、全然、うんうんうん、で男女比っていうのが7対3、男が7、女が3なんですよ、
うんうんうん、
最年少が12歳、最高齢になると80歳代
へえ、う
ん、で10歳から20歳代が全体の 73% となってるんですって、
うんうんうん
うん、そして、飛び降りの生存率は 85.4%で、73% を占める10代から20歳代の生存率が 90% となっていて、60歳以上の飛び降りは全員死亡してるんですって、150人で、
ね、まあそりゃそうだろうなと思うけどね。
で、あの自殺志願者っていうのはもう全然いなかったと、
うん、そうだそうか、うん、
まあ常住院日記っていうのがあって、あのなぜその飛び降りるんですかっていう日記もあるんですよ、つけられてて、うんうんうん、その人が自分の病気の治癒、母の目の病気、暇が欲しいなと、
うん、
いうふうに書かれてるんですって。
まあ願掛けってことだ。
そうそうそうそうそう、うんうん、で今僕言ったように1800何年ぐらいまでついてたんですよ、ずっと毎年のように。
そんなに前でもないよね、今からしてもね。
まあまあそうですね、
うん、
でそこまでついてたんですけど、まあさすがにと、
うん、
多すぎるからっていうことで、あの禁止令出たと、明治政府から。
遅くね。
え、まあ遅いですね、150年ですから、
うん、
で江戸時代には傘を差して清水の舞台から飛び降りると恋が成就するなんていう俗信もあったと。でそういうあの絵もちゃんとあったりするんですよ。
へえ。
傘を差して飛ぶっていうね、
12メートル、ね、
で現代のでは飛び込んでる人いないのかって思うんですけど、うん、実はいるんですよ。
あ、まだいるんだ。
はい。1995年2月に阪神淡路大震災、被災した80歳代の男性が飛び降りたと。
うん。
要はもう地震来ないようにという情緒に気が。
ああ、
うん。
80歳
?80 歳代。そして2006年5月15日に30から40歳代と思われる男性がそれぞれ清水の舞台から飛び降り、いずれも死亡していると。
へえ。
はい。一方2009年9月の30日18歳の男子大学生が、自殺を図って飛び降りたんですって、
うん、
ただ一命は取り留めているんですよ。やっぱりあの昔の記録の通り、
データが
合ってる通り、ちゃんと若いやつは生き残ってて、ちょっと年いった方は亡くなっているというデータ残ってる、
まあ、そうだろうけど骨がね弱いし、
まあ、それが今回1位ですね。要は清水の舞台から飛び降りたら死ぬんじゃないかっていう話は、実はなんかあの人が作った俗説にしか過ぎなくて、
うんうん、
実は生き残ってる可能性の方が 85% なんだっていう、うん、
でもまあね、若い人はかなりの確率で死にはしないってことですね。
しかもデータも残ってるよと、
うんうん、でもやっちゃダメなんだね。
そうそうそうそうそう。やっちゃダメ。
禁止行為だよね。
もう1972年でも禁止のお触れが出てるんで。
だからやっちゃいけないことやっちゃったんだね。
う
ん、
その
後の人。
そう。でもうすぐランクインっていうのがあるんですよ。
あ、まだある。
もうすぐランクインっていうのが。
スポットライト。
うん、そうなんですよ。あの携帯電話のね、充電っていうのがなくなるじゃないですか、旅先で。
はいはい。うん、まあまあよくありがち
な。よくあるじゃないですか。
うん、
で僕その時充電器を持っていなかったんですよ。
うん、
この清水寺に行った時に、ね、うんうん、いやもうどうしようかななんて思ってて、
うん、
しかも清水寺のてっぺんぐらいでもうお堂回ってる時ぐらいに気づいたんですよ。これ1パー2パーしかないわと、う
ん、あ何も撮れないじゃん、
あもうこれやばいな、写真も撮れんなと思ってたんですね、うんうん、そしたらあの清水寺の本堂の横の真横にですね、
うん、
あの携帯電話充電できますよっていうスポットがあったんですよ。200円入れたらあのできますよと。要は
気が利いて
もう皆さん多分写真撮れなくなって
だろうね、うん、そういう人がいるんだろうな。
切れちゃう人がいるんですよ、うん、であこれどう使うんだろうと、使うのも初めてだったから、
うんうん、
どう使うんだろうとしたら横のお姉さんが、どう何みたいな、
うん、何したいの
やるのみたいな言ってきて、うん、ちょっとやらせていただきますみたいな、じゃあもうそれのもうあの出てるでしょメニュー、それ通りにやってみたいな、
うん、
言ってて腹立つなと思いながら
、うん、
あのボタンを押してピッピッピッピッってやってピッて入れてバーンつって20分後って出るんですよ、
うん、
回ってたらって言われて、
まあまあそうだね、う
ん、言われんでも回るけどって思いながら、うん、でもふわーっと回って、あここも写真撮りたいな、ここも写真撮りたいななんて思いながら、
あ目つけといてね、うん、先に
で、うん、まあ、20分経ったぐらいで帰ってきてファッって開けて、うん、取ったら携帯電話 11% そう腹立ちます。
いやそんなもんなんじゃない。
11% ですよ、200円で、うん、このご時世に
だって20分しか充電できないでしょ、
うん、しかもそれも、もう5、6枚取ったらなくなりました。
ああ
、いやぼったくりすぎじゃないですか。じゃあもっとちゃんと性能いいやつ置かないと、
うんうん、
清水寺もっと写真撮ってほしいよって言ってるよ清水寺が、
うんうんうん、
なのに200円11%
だも
ん。マジか。
しょうがないよね。
これもうだからちょっと苛立ち、思念を込めてもうすぐランクインでさせていただきましたこれ。
え、どこの部分？
もうすぐランクインですよ。
だから今の話全部？
真横の、
うん、
携帯充電器は案外充電しませんよっていうのがもうすぐランクインのオカルトですよ。
思念込めて。
怨念込めて僕は。
よくお前1位発表した後にこれ持ってきたな。
ちょっとやらせていただきました。
うん、まあまあいいけど。はいはいはい。
で清水寺参る方はね、だからね本堂回るとき
に指
そっていただいて、
まあね、あのベスト3ね全部
指そっていただいたりとか、あの釘の跡とかね、
うん、ああね見たりね、
うん、あとはこっから飛んでも死なないんだなって思ったりとか、
思うだけでいいね、
思うだけ
ここ、ね、
飛んじゃダメですから、ね、
ここは思うだけにしてい
ただいて、うん、っていうのがあったりして、うん、ただ楽しいんじゃないかなと思いますよ、うんうん、
でまあ充電切れたら、
うん、
最悪、
うん、
10% ぐらいは充電できると、
うん、そう腹立つんですよあの女が
知らねえよ
あいつが、マジで
その人悪くねえと思うよな何も
言い方もちょっと荒いんすよ。
いやいやそりゃね、
わかるねえ、わかんない、
暇時、ま
あ、あるでしょそれ書いてるよって、
充電を録音できねえやつ、うん、腹立つからね。
いやいやいや、あのあとあれだよ、あの両替できないよって言われて、
ああ200円持ってなきゃいけないんだ。
いや違うんですよ、あの10円とかで要はお賽銭していくじゃないですか。
ああはいはいはいはい、
お賽銭できないよこっちみたいな。
へ
え、2つでしょ、
相当言われてんだろうな、だから、
そうそう、
じゃ、でしょうけど、同じこと、
あそうなんですかって10円とこちょっと見たら、あの少ししか持ってないです。いや元々の10円の量多めにしとけやそしたら
来るんだから、
そう冒金たくさん持っとけよ、100円でめっちゃあったけど、そんな使わんわ、100円。10円の方が使うだろう。10円たくさん冒険持っとけや、バカが。
いやもう、バカがって言うな。バカがって言うんじゃん。
バカ誰が。
か、なんかそういうところに仕えてる人だから。
いやいや、だから僕は思いましたよ、だからそういうの。
優勝正しい人かもしんないからね。
やめなさい、あんなもんは。大学出てなくてもいけるわ。
もうやめなさい。やめなさいよ。遠くのところに敵つくのやめなさい。
高卒の俺でも入れるわ。
うん、だったらそれはいいよ、わかんない。
まあまあまあ、ね、っていうまあまあお話です。
はいはい。これが、
うん、
OCT47、
ね、より良く回ってください、清水寺。
なるほど、
ね、たくさんあるんでまたね、あの京都に目をつけてもいいですし、まあね、スポットね、
まあ、京都だったらまず行くとこじゃないですか、
うん、清水寺ね、
うん、
そうそう6時から空いてますからすぐ入れますよ、
そこはね楽しんで、
他にもいろいろ回ったんですけどね、まあ、清水寺にちょっとスポット、
京都だけもうちょっとできそうだもんね、
できそうできそういっぱいありますよ、伏見なりとか、
うん、そうだね、
めちゃくちゃですからね、
うん、じゃあちょっと今度ね、うん、機会あったら、
はいはいはいはい、
それもやったらもらってもいい
し、超イライラしましたから
そこの部分長くない、怒りの部分、それも
う
オカルトじゃないから、
アングリーです、
ね、アングリー47になっちゃうから、
アングリー47になっちゃう、
やめましょう、
はい、わかりました、はい、わかりました、こんな感じです、
はい、
はい、
ありがとうございます。